皆さんこんにちは。ふわっと政経ラジオへようこそ。
この番組は学生の頃から政治が趣味だった私東野と、
学生の頃から投資が趣味な私立野による、政治や経済の話題をふわっと優しくでもちゃんと掘り下げていく番組です。さて今日のテーマは、高市政権の閣僚メンバーをふわっと読み解くですね。
ですね。もう高市政権になって株価がどんどん上がって、
いやウハウハですよ。
ウハウハですね。もう感謝感謝
です。感謝です。もう本当に
もうさなかつしてやろうかなと最近は思ってます。
結構やっぱ人気ですよね。
ですね。で今日はその高市政権って、まあ、めっちゃ人気ある、うんうん、その背景に何があるのかみたいなところをちょっと閣僚メンバーを紹介していくことでちょっと読み解いていくような、そんな企画にしたいなと思ってます。
確かに閣僚もなかなか面白いことになってるってなんか噂では聞くんですけど、うん、
そこをちょっとふわっとでもちょっと分かりやすく、うんうんうん、ちょっと深めに話していければなと思ってます、
うん、ちなみになんか特に注目のところとかあったりするんですか？
そうですね。今日話したいなと思ってたのが、あの財務大臣の片山さつきさん。
おお、財務大臣、
これをちょっと掘り下げていきたいなと思ってます。
なるほど。財務省の管轄というか財務省に関わる人ですね。
そう、財務省の一番のトップですね。
はいはいはい。でこの人は何をする役割というか。
あ、そうですね。ちょっとじゃあ財務省って何やるの、うんうん、みたいな役割のところをちょっと話していくと、
はい、
あの国全体の家計簿を管理するっていうようなイメージで、
うーん、
あの税金集めて、
はいはい、
それをいろんなところに配分して、うん、あと借金とかの管理とかをするような、まあ、会社でいうと経理部長みたいな、そんなようなイメージの方です。
なんか結構財務省デモとか、なんか財務省のせいみたいな最近されてたりします
ね。なんかめちゃめちゃこう財務省解体しろみたいな、
はいはいはいはい、
そんなデモがいっぱい起こったりしてるんですけど、うん、まあ、その財務省のトップに今回片山さんがつきました。の財務省の中でも最強の部隊って言われているのが、
う
んうん、主計局っていう部隊なんです。
主計局っていう部隊がある。
そう、あの何やってるかっていうと、はいはい、まあ、予算の配分を全部こう握ってるような、そういった最強の部門で。
確かに重要そう。
そう、例えばなんか農林水産省が、
はいはい、
なんかここに予算欲しいとか、あれに予算使いたいみたいなところをこう、うんうんうん、いろんな省庁からこうお願いに来たものをもうバッサバッサともうハサミでぶった切るような、そういった調整をするのがこの主計局っていうところで、もう通称霞が関の恐竜みたいな、そんな言い方もされてるんですよ。
恐竜って言われるんですね。
そうそう。
へ、
なんか前時々こうあの内部の資料とかが出てくるときに、
はいはい、
あの恐竜番付っていう
番付
あのものが、はい、あの内部で非公式なランキングみたいなのが、
は
い、あの出てきて、
ランキングされちゃうんですね。
そうそう。その恐竜番付って何かっていうと、
はいはい、
あのどれだけこうバッサバッサといろんな各省庁から予算をあの切るのかみたいな、恐れられている人たちをこう番付にして、うん、歴代 の, あの財務官僚が番付になって載ってるようなランキングなんですけど、
はいはいはい、
今日紹介する片山さつきさん、この官僚時代、うん、もうその恐竜番付の常連でした。
じゃあ結構予算出さなかった人、
めちゃめちゃもうバッサバサとした伝説の恐竜って言われてるような方でした。
あ、そうなんですね。え、なんか財政拡大というか積極財政みたいなイメージだったんですけど、うん、逆の感じの人が来た。
そうなんですけど、ただその片山さんが今回あのずっと2021年の総裁選からずっと高市さんを応援してて、
うん、お、結構長いですね。
そう、官僚時代こうバッサバッサと切ってたんですけど、
うんうん、
政治家になっていろんな経験をする中で切る側じゃなくてもっとこうあの財政を支出しようという高市さんの考え方に、うん、あの近づいてきた。
あ、まあ、そういう変わってったんだ。
変わってった方なんですね。じゃあちょっとここから片山さんのなんかどういう人なのかみたいなところをちょっと深掘っていければなと思うんですけど、もうめちゃめちゃ昔はあの秀才で 東大卒なんですけど、もうその頃から今の片山さんのイメージよりとは違って、うんうん、めちゃめちゃ美人みたいな可愛いみたいな、
へ
そういった東大卒の
なるほど、
もう
綺麗で
頭も良くて、で東大から財務省に行って、
うんうん、
まあ、そこでどんどん頭角を現していって、あの主計局っていうそのさっきの最強部隊に行ったんですけど、うんうんうん、そこに行くのって本当財務省の中でもエリート中のエリート、
ね、ああそうなんですね、
まあ、そういう意味でもあの片山さん能力が高くて、
はいはい、
でもどんどんこう切れ味鋭い交渉力とか各予算をどんどん切っていくで有名
だったんです、はいはい、やっぱ切ると評価されて
た、もう財務省はもうそういう部門なんで、
なるほど、
もうちゃんとこう予算内に抑えられるかみたいなところが評価されるんで、
はいはい、
一つ結構有名なエピソードで、
うん、
あの防衛省からなんかミサイル の、うんうん、あの予算をこう上げられて、ぜひちょっとミサイル作りたいので、うんうんうんうん、買いたいので予算認めてくださいって片山さんにこう持ってった時に、
はいはい、
いやこの地域にこんなミサイルいらないでしょって言って、もうバッサバッサ切られて、財務省がもう本当に泣いたみたいな、
はいはいはい、
当時の財務省、あ、防衛大臣からはめちゃめちゃあの嫌われているというか恐れられて、
まあそうなりますよね、
そういった方が今回もう財務大臣に就任されましたと、う
んう
んうん、
へ
え。で、あの最近あの就任した時の電話を受けてる、
はいはい、
あの片山さんが、首相補佐官という人から電話を受けてるシーンがあるんですけど、
はいはい、
この首相補佐官っていうのが、うん、まあ、財務省出身の方が官僚として首相補佐官について片山さんに、あの大臣お願いしたいので、
うん、
ぜひ来てくださいみたいな呼び出しの電話をカメラの前で受けてたんですけど、その人に対して、あ、吉野くん、
はい、
よかったね、財務、あ、首相補佐官になったんだって、おめでとう、頑張ってよみたいな、めちゃめちゃ子供扱いしてる。
吉野さんっていうの結構お偉いというか、
お偉い人、首相補佐官の財務省のエリートっていうエリートの人がそっちに行ったんですけど、
はいはいはい、あ、財務省なんですね。
そう、財務省出身で、実はこの吉野さんっていう偉いさんは、うんうん、片山さんが財務省の官僚時代に自分で採用した人だった、
ね、あ、へえ。
もう本当に財務省のトップでも一番、今財務省のトップの事務次官っていう立場の人がいるんですけど、その人でも片山さんの5年下、
お、結構下ですね。じゃあ、そ
う、だからもう誰も片山さんに逆らえない、もう
子供扱い、大先輩か、はあ、
なのでもう財務省からしたらもう天敵が来たレベルの衝撃、
怖い人が来た、
怖い人が来た、厄介な人が来たなみたいな、そういった衝撃を今受けてるって言われてます、
うんうんうん、財務省側からしたらなんで厄介というか、詳しい人が来てくれてありがたいみたいな、
やっぱりあの詳しい人が来てくれてはありがたいんですけど、
うんうん、
でも片山さんって今までの、あの方針、財務省の方針とは違う人が来たんで、
あ、今までと方針が
違うから、
はいはい、
ちょっと後でそれは詳しく言うんですけど、
うん、
やっぱりやりにくいというか、
はあ、
なんか自分たちの内部の仕事の仕方も詳しい、
うんうん、
知ってる上に方針を変えてくるので、
うん、あ、
言い任せないみたいな、しかもめちゃめちゃ先輩だから、
はいはいはい、逆らえないと、
恐竜番付上
なんで
パワハラみたいな人なんで、
やばいな、
そこがもうちょっと怖がってるところなんですね。
うん、
で、なんでじゃあその財務大臣にその片山さんを高市政権がこう
置いたの
かみたいな、
元々切ってた人を、
そう、そこの狙いをちょっと話できればなと思うんですけど、うん、これはあの今までの財務省の方針の大転換をこうしようとしているという、こう覚悟の表れがこう表現されている人事なんですね、
うんうん、
これは
特に言う積極財政、
あ、詳しいですね。そうです、今までさっきデモがあったりとか、
はいはいはい、
あれはもう財務省に対して緊縮すぎるぞと、
うん、
俺らは今インフレ時代で苦しい、うんうん、もう値段が上がっている中税金ばっか高くなっていくみたいな、うんうんうんうん、そういった不満がこう世の中の人に
溜まってる、
溜まっているっていう、うん、それはもう緊縮財政っていう方針、財務省の方針があったからで、でそれを高市政権では、責任ある積極財政っていうこの方針に転換すると、
うんうん、
でそれの一番こうコアになる財務大臣をもう財務省のことも詳しく知ってる上に、うんうん、責任ある積極財政を理解してる、推進しようとしてる片山さつきさんが置くっていうことの、あの覚悟がここでは現れているんです、
ね、なるほど、本当にやるぞと。
そうそうなんですね、
はいはいはい。
じゃあ責任ある積極財政って何かみたいなところ、うんうんうん、そこをちょっと詳しく話していければと思うんですけど、うん、なんか積極財政って聞くと どんなイメージ、
まあ、俗に言うばらまきというか、
うんうんうん、
まあ、減税もそうですかね。
あ、うんうん、そうですね、
とかそんなイメージ、
減税するとか、うん、ばらまくとか借金するみたいな、うん、そんな多分イメージだと思うんですけど、うんうんうん、ここに責任あるみたいなことを
確かに、
うん、か
入ってる
には2つほど意味があるっていうふうに言われていて、
なるほど。
一つは今まで財務省ってもうできるだけこうあの今後借金がしないようにとか、うん、財政が破綻しないようにみたいなところで、うん、できるだけこう予算を削減するみたいなところがもう目的化していたところに対して、
うんうん
うん、成長への責任を財務省も負いましょうっていうような方針、一つ目の意味が成長への責任で、
なるほど、
どんどんこう成長分野に対して積極投資することによって GDP を拡大する、
うん、
日本全体を成長するっていうところの責任も財務省さん負っていきましょうという責任が一つ目の
責任。難しいことを期待されていると。
期待されるそうで、二つ目がこれが今まで の責任、財務省のあの考え方に近いんですけど、うんうん、財政規律への責任もしっかりと見ましょうと。
はいはいはい、財源論みたいなやつですね。
そう、財源論みたいな。ただここも、今までの財務省の方針は、
うん、
もう1年間で入ってきた収入と、
はいはいはい、
出ていく支出をできるだけ均衡にしましょうっていう、うん、
はいはい、
あのプライマリーバランスみたいな、
うんうん、
あの
黒字化
しましょうみたいな目標が
確かに言われてた、
言われてて、それを守ると投資ができないかったりとか借金絶対したらダメとか、
うんうん、
そこでいろんなことができなかったんですけど、
うんうんうん、数年越しの借金みたいなのが
そう
あ
だったんですけど、今回あの財政規律の責任っていうところでいくと、成長していく範囲内に借金をコントロールしました
。なるほど、
日本全体が成長していくっていう、例えば GDP が 4% 成長しましたみたいな、
うんうん、
4% 成長を目指しますってなったら、うん、この 4% 以内に借金の増加を抑えましょうと。
なるほど、
そういうことによって比較的こう一定こう投資がしやすいような、
確かに借金を許容というか、
そうそうそう、
出費を許容する形になるんですね。
そう、あの一般企業とかでもなんかもう絶対借金ゼロにするみたいな、うんうん、
無借金経営みたいな、
無借金経営みたいなことをすると、はいはい、なかなかこうあの3年後に
大きい
収益ができる、うん、投資ができなかったりとか、
うん、成長のスピードはなんか遅くなっちゃうとかありそうですね。
あるそこをあのもう収益が見込めるんだったら、
うん、
ちょっと今一旦借金をしてでもそこの投資をしようというような方針に変えるっていうのが今回の責任ある積極財政のイメージになってます。
まあ、それだけ聞くとめちゃくちゃいい。
そうそうそう、
めちゃくちゃいいじゃないですか。もっと早くやってくれよというか、
そう、それをちゃんと今回の政権ではあのやりきろうっていうのが方針、大きな方針になっているので、まあ、そういった期待感で、うん、今高市早苗政権の期待度っていうのが、
うんうんうんうん、
支持っていうのが高いっていうふうに、
なるほど、
思われます。
逆にこうなんでそこが進まなかったというか。
そうですね、あの財務省としては、
うんうん、
あの現実路線というか、
はいはい、
しっかりとあの成長って結構不安定だったりする、
まあ、確実ではないというか、
確実ではないし、うん、ここ30年間ずっとデフレ だったじゃないですか、
うん、
デフレだったからどんどんこう GDP 下がっていくとかっていう中だと、
うんうんうん、そうか、そもそも成長してないから、
してないから
見込めないと、
見込めないんだったらそれはもう黒字化しないと財政やばいっていう、
はいはい、
そういう状況だったからなんですけど、うん、まあ、インフレになってきてるっていうのも、
うん
うん、成長がだんだんしてきてるっていうのもあるし、うん、
一応してるんですね、
そうしてはきているっていうのもあるし、うん、あとそう財務省ってやっぱりそういう現実ベースで見ていくっていうところに対して政治家って夢を理想をこう成長をこう目指していく人たち、
将来この分野が伸びるとか
伸びるからみたいな、そういう役割分担でどうしても財務省単体だとそういう現実ベースでちょっと縮こまったところをしようってなりがちなんです、
ね、確かに将来ここが伸びるって言われても今黒字じゃないと出しにくいみたいな、
そう、
はいはい、
もう30年間ずっとそういう文化でデフレの文化できたので、でもその中でその財務省の考え方に結構染まっている政治家みたいなのも結構今までの政権って多くいて、
うんうんうん、
なのでそういう政治家本来夢を語るべきところが、うんうん、もう財務省の考え方に染まっちゃって、
なるほど、
政治家まで もう現実目線でなってきて、それが結果デモにつながったりとか、なんかそういう流れ、
いや難しいというか、まあそうか、まあ、現実も大事だけど、うん、確かに政治家夢持っていかないと成長分野とかが育たないと、
そう、
はいはいはい、
でそれがインフレになったタイミングで、うん、なんか GDP は伸びてるのに、
うんうんうん、
なんか全然こう
財政出動というか出動
してくれないから、
はい、
でなんか場合によっては増税しようとしたりとか、うんうん、まあ、そういった不満が出てきている中で、高市さんが自民党の中では、うん、少数派だったその夢理想を掲げて成長していく、もうちょっと積極財政でいこう、責任ある積極財政でいこうっていうのが、うんうんうん、自民党の中で少数派だった高市さんが、うん、今回そういう世の中の空気を受けて首相になった、
確かに支持されてるから、
そう、
確かに
そういうような流れで今回財務省をこう動かそうと形で片山さんを送り込んだと。
なるほど、だ強くて考えも分かってて、
う
ん、
そういう
変えてくれそうな人が財務大臣になったと。
そう、
はあ、
なんか歴史で言うと安倍さんが安倍総理になった時に、
は
あ、3本の矢みたいな、
うんうん、
アベノミクス3本の矢みたいな、
はいはい、
で2つ目が財政投資みたいな、うん、財政出動みたいな、うん、
やクルドバズーカみたいな、
クルドバズーカは一つ目金融緩和、
はいはいはい、
二つ目が財政出動っていう、
うんうん、
で三つ目が成長、
構造
改革みたいな、で二つ目が財政出動って言ってたんですけど、うんうん、その時麻生さんが財務大臣になって、うん、麻生さんはもともと積極財政みたいなのは理解はしてた、財政出動重要だって理解はしてたんですけど、うんうん、財務省のトップになった瞬間から財務省側の、
あ、そうなんだ、
そうなって、その財政出動があまりうまくいかなかった、逆に消費税増税
みたいな
逆の方向になってたっていうのがあって、
あ、
麻生さんは、まあ、財務省のトップになった時に、
うん、
まあ、財務省のトップなんで財務省の肩を持つみたいな親分として、
確かに
財務省の意向を尊重するみたいな方向に行ったし、財務省の出身でも全然ないから、
はいはい、
内部の細かいこととか、うんうん、動き方とか分かってないというか、細かい部分分かってないので、まあ、そういう方針、
財務省もそうは言っても無理ですよみたいな、財務省も上がってくると、
そう上がってきた
飲まざるを得ないのか、
ところに飲まざるを得なかったっていう、でも今回片山さんをここに置いたっていうメリットは、
はい
は
いはい、
もう中の人なんで、
確かに全部知ってると、
全部知ってるんですよ、内部熟知してるし、どういう考え方で動いてる
のか、そうだよね、だってバサバサ切ってたん
ですよ、そう、もう理解、そこを理解している中で片山さんがトップになることで、その内部を説得できるような、論破できるような形で責任ある積極財政を進められるというところに、はいはいはい、めちゃめちゃこう期待値が高いし、
うん、
自分自身はめちゃめちゃこう期待してるところでは、
うんうんうん、確かに面白い、財務省の人大変そう、
財務省めちゃめちゃ大変だと思う。今までもう30年間自分が考えてきた考えを捨てて転換して、
うん、しかもお題もむずいし、
むずい
成長分野見極めてちゃんと成長させないといけないし、リスクも負って投資というか、まあ、お金も出すっていうのを判断しないといけないと、
よりこう難しいところにチャレンジをしようとして、
叩いちゃダメだね、安易に
安易にもうここからはもう財務省さん
にデモするんじゃなくて、一緒に
頑張ろうというか頑張れ頑張れ、でも、ね、財務省頑張れ
ただでさえボスがすごい人来ちゃってるから、
そうそうそうそう、
あなるほどな、いやでもすごい変わりそうな感じがしますね、う
ん、ですね、まあ、なんでもこの高市政権っていうところで、
うんうん、
まあ、財務大臣こう片山さんを送り込んで攻めの財政、責任ある積極財政に舵を取ったんで、
うん、
まあ、財務省には試練ですけど、うんうん、国民としてはもうワクワクしているような、
うんうん、
まあ、そういう状況
の、
う
ん、期待感がありますね、
あって、あのもう高市政権も日本経済のスタートボタン、リスタートボタンをどんどんこう押して押しまくって、
おお出た、
押しまくってくれる内閣になるんじゃないかっていうのが今日ちょっと財務大臣をこのラジオで皆さんに紹介したいっていうのを、
うんうん、
お意図でやりました。
なるほど、いや面白い、ちょっと楽しみですね。
楽しみですね。で次回は、
うんうん、
よりその財務大臣じゃなくて次は経済成長担当大臣っていうところをちょっと掘り下げて、はいはいはい、
閣僚の
話していければなと思ってます。
わかりました、では今日以上でありがとうございます。
ありがとうございます。